本当に今日私がここに立っていることを本当に感謝しているんです。私は先週もここから皆さんと一緒に御言葉を学ぶそのような特権が与えられました。私がここずっと祈っていたことは、本当に私が体調を守られて無事この働きを全うできるように、そのことだけでした。だから今日今ここに立っていることを本当に感謝しています。皆さんのお祈りのおかげだとそのように思っております。私たちは先週第一コリント6章の20節その前半のところを学びました。そこで私たちは私たちの立場ということで学びをしました。前半はこのように書かれています。あなた方は代価を払って買い取られたのです。私たちクリスチャンは代価を払って買い取られたんです。その代価はイエス・キリストの十字架、死であります。私たちはパウロがあのローマ書の6章で教えるように買い取られる以前は罪の奴隷でした。私たちは買い取られて立場が変わったのであります。それは神の奴隷、義の奴隷、従順の奴隷、主イエスキリストの奴隷となったのであります。奴隷は主人に対して絶対的服従が求められています。ですから私たちは神に従うそのようなものであります。今日はそのような私たち、立場が変えられた私たちに与えられている務めがどのようなものであるかをこの後半のところから一緒に学んでいきたいと思います。後半はこのように書かれています。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。ですからもちろんこれは前の部分を受けてということは皆さんよくお分かりです。ですからそういうわけだから、それゆえにで、このですから最後のこの動詞表しなさい、この時制とすごく関連してすごく深い意味を持っています。それはこの表しなさいの時制がですね、過去形の命令の時制なのです。何がそのようにこの時制と関係があるのか、実はですから表しなさい、これはすぐにやりなさい、すぐに表しなさいという意味を含んでいます。前回も学びましたが、この6章のアウトライン、最初は兄弟の中の争いがあるということが御言葉に書かれています。また後半は不貧困についてパウロはこの6章で述べています。だから考えてみますと争いがあり、また不貧困の問題があり、 そういうようなクリスチャンに対してパウロは一刻の猶予もなく、すぐに立場の変えられた者がその務めを果たしなさい、このように教えるわけです。そしてですから自分の体を持ってです。自分の体を持って。自分の体。私たちのこの全人格です。肉体だけじゃなく心もです。そして私たちが生活しているこの全領域です。それをも含んだこの私たちの体です。この前の6章の19節では、私たちの体は聖霊が住まれる宮だ、このように教えています。聖霊が住まれる宮ということは、クリスチャンはこの真理と一致した行動を取らなければいけません。私が住まわれる、私たちのうちに住まわれる聖霊が悲しまれることを私たちはなしてはいけないわけです。そのことは御言葉が私たちに教えています。エペソ人への4章30節にこのように書かれています。神の聖霊を悲しませてはいけません。神の聖霊を悲しませてはいけません。私たちクリスチャンが継続して罪の中にあるときには、私たちは神の栄光を表すことはできないのであります。さて、この自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神の栄光、私たちはよく使うんです。今日の賛美の中にも出てきました、神の栄光。聖書辞典を調べてみますと、神が神であるがゆえに持つ尊厳、卓越性、完全性を言うと、このように書かれています。意味は分かるのでありますが、それがどういうものであるのか、なかなか私たちには理解できません。もしこの言葉通りに、教会学校の子どもたちに、神の栄光、尊厳、卓越性、完全性教えても、なかなか子どもたちは理解できない。おそらく教会学校の先生方はここをですね、この神の栄光を、神の素晴らしさ、このような言葉で子どもたちに教えるんではないでしょうか。子どもたちはこの言葉をもって神の栄光がどのようなものであるのか、少しは理解できるかもしれません。で、この神の栄光、旧約聖書を開いてみますと、至るところにこの神の栄光のことが書かれています。本当に多いんです。旧約聖書は神の栄光、神の栄光で、今日私たちはその一箇所だけをちょっと見てみたいと思います。出エジプトの24章の16節から17節です。旧約の127ページです。 で、ここにはこのように書かれています。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。このように主の栄光のことについて、この出エジプト記のところで語られています。また新約聖書ではですね、この神の栄光は主イエスキリストと結びついて語られています。ヨハネの福音書の一章の14節、このように書かれています。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。またヘブル人への手紙の一章の3節では、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、このように書かれています。またこの神の栄光はイエス様の誕生の時に表されたと御言葉は教えています。またこの神の栄光はイエス様の印によって明らかにされています。そして主イエスが神としての栄光を完全に表すのは再臨の時であると言われています。その聖書箇所を一部今日のアウトラインの方に書いておきましたので、ぜひ後で見ていただいて、一人一人がですね、他の箇所も調べていただきたいと思います。それから今日の皆さんのお手元にお配りしたアウトラインなんですが、大変長くなりました。私も書いていて手が痛くなったんですけれども、ぜひ今日のメッセージの参考にしてください。自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私たちは神の栄光がどのようなものであるのか、少し言葉から見ました。そして表しなさい、このように6章の20節は終わっております。表す、国語辞典ではこのような説明がなされています。なかったもの、隠れているものを見れるようにする、あるいは出す、世間に目立つようにする、そして心の中にあるものを表現する、このような意味を持った言葉がこの表すであります。それでは神の栄光を表すとはどういうことなんでしょうか。それはクリスチャンが召してくださった神にふさわしく歩むことであります。もっと具体的に言うならば、それは神のご性質を表す、そのような生き方をすることであります。パウロは第一テサロニケ2章の12節でこのように言っています。神にふさわしく歩むように。また エペソ人への手紙の4章の1節では、さて主の囚人である私はあなた方に勧めます、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい、その召しにふさわしく歩みなさい。このようにパウロは教えるわけです。またもう一つこの表す生き方に付け加えるとするならば、それは芳しい香りのことです。クリスチャンの生き方は芳しいキリストの香りを放つような、そのような生き方でなければいけません。第2コリントの2章の15節でこのように教えられています。ちょっとお聞きください。ページが397ページです。第2コリント2章15節、お読みしますと、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前に芳しいキリストの香りなのです。16節は、ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちはイエス・キリストの芳しい香りを放つものでなければなりません。私たちは神の栄光を表しなさい、そのように勧められています。そしてその具体的なことを私たちは今見ているわけですけれども、神のご性質を表したような生活をする。じゃあ神のご性質とは、そのことについて少し皆さんと学んでみたいと思います。神のご性質、神学者によっていろいろな言葉がこの神のご性質で書かれていますけれども、今日は4つ神のご性質についてご一緒に学んでみたいと思います。まず1つが聖です。清さです。清さで、そのアウトラインのところに、清さのところに聖書箇所を何箇所か挙げておきました。この清さもものすごく多くのところで言及されています。神が聖であるということが多くのところで書かれています。だからぜひこの清さについてもっと多くのところ聖書を調べてみてください。でこの聖清さ、ご存知のように神はすべての道徳的な悪や罪から完全に離れている方です。完全です。またその悪や罪を徹底的に憎む方であります。私たちはそのことを御言葉から教えられています。だからクリスチャンはこの神の清さを基準、あるいは目標にして この人生を歩むことが求められています。先ほどの括弧の中に第一ペテロ一章の15節から16節このように書き記しておきましたけれども、そのところをちょっと見てみたいと思います。第一ペテロ一章の15節から16節、ページが416ページです。このように書かれています。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。あらゆる行いにおいて聖なるものとされなさいということは、私たちがどのように歩むべきかをはっきりと教えてくれています。またこの聖についてパウロは第一テサロニケ4章の3節で、神の御心はあなた方が清くなることです。清くなることです。同じこの第一テサロニケの4章の7節では、神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。このようにパウロは教えるわけです。しかし皆さん一人一人が自分の生活を考えるとき、私たちはこの清い生活をしているかと問われたら、私たちは本当に罪に負ける、誘惑に負ける、そのような弱いものであります。しかし感謝のことがあります。本当に神様は私たちの弱さをよくご存知です。それは第一ヨハネ一章の9節でこのように書かれているんですね。本当に私たちにとっては素晴らしい御言葉です。第一ヨハネ一章の9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。なんと私たちは恵まれたものなんでしょうか。この神のご性質である聖、私たちはそれに基づいて生活することを求められています。皆さんぜひこの神の清さを一人一人が自分の心の中に蓄えてくださいますように、私はお勧めいたします。二つ目が神の義であります。神の義、これはまた別の言葉で言うならば神の正しさ、このように言うことができるかもしれません。で、神の義で、神様がお定めになった神の律法がこの神の義を表して、このように言われます。詩編の19編をちょっとお聞きください。詩編の19編の7節8節です。ページが846ページです。 そこではこのように書かれています。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。このようにこの19編の7節8節では書かれています。神の律法が神様の義を表しています。また神様自身、その義に基づいて行動をする方であります。そして神様はその義に基づいて人間を裁かれる方でもあります。私たちクリスチャンはこの義を実践することを求められています。第二テモテの2章の22節にこのように書かれています。義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。一番前に来ているのは義であります。またヨハネは第一ヨハネ3章の7節と10節でこのように言っております。第一ヨハネ3章の7節、子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。また10節では、義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。このようにヨハネは私たちにこの義について教えてくれています。三つ目が真実です。真実、括弧して聖書の箇所を何箇所か書き記しておきました。神は誠の神であります。また神は真理を語る方であります。そして神は真実な方であります。私たちは真実を語らなければなりません。またこの真実を心から消し去ってはいけない御言葉は教えています。エペソ人への手紙の4章の25節ではパウロはおのおの隣人に対して真実を語りなさい、このように教えていますが、ピリピの4章の8節ではまたこのように私たちに説いています。355ページ、フィリピ人への手紙の4章の8節です。このようにパウロは言うわけです。最後に兄弟たち、すべての真実のこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他、徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。このように、パウロはここで教えているわけです。一番最初が、すべての真実なことであります。そして、心に止めなさい。心から消し去ってはいけない。心に残しなさい。 このようにパルは言うわけです。私たちは神のご性質として生を見ました、義を見ました、真実を見ました。そして今日は四つ目、愛を見てみたいと思います。この愛も聖書の至るところで書かれています。本当に聖書箇所を挙げるならば、この1ページは全部その聖書箇所のことだけで埋まってしまう、そのような神のご性質であります。しかし皆さんよくご存知のあのヨハネの福音書の3章の16節が、神様がご自身の愛を人間に決定的な形で啓示された、その箇所であると言われています。よく皆さんご存知です。子供たちもよく知ってます。神は実にその一人子を愛されたほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この箇所が神の愛を私たちに本当に決定的な形で示された御言葉であると言われています。また私たちクリスチャンの救いはこの神の愛によるのであります。ヨハネは第一ヨハネでこのことを至るところで私たちに教えています。第一ヨハネ3章の1節ではこのように書かれています。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。第一ヨハネ3章の1節です。また同じ3章の16節ではこのようにヨハネは言います。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。同じ第一ヨハネの4章の9節でもこの愛について説かれています。ちょっとお意味しますと、第一ヨハネ4章の9節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。ここに神の愛が私たちに示されたのです。このようにヨハネはこの4章の9節で書いています。さて皆さん、愛という言葉、私たちが使う愛とは全然神の愛は違うものであります。人間の愛、私たちの愛は何々のゆえにであります。何々のゆえに、何かがあって私たちにプラスになる、そのゆえに私たちは愛する。それは対象であるものに、その価値に引きつけられた愛であります。しかし神の愛は違います。にもかかわらずの愛であります。私たちはそのことを前回、私たちの 立場というところで知ることができます。それは私たちは神に敵対するものであったにもかかわらず、神は私たちを愛して私たちを神の子供とされたのであります。神の愛、ルターはこの愛をこのように言っています。泉のように吹き出し溢れゆく愛、このようにルターは読んでいます。自分のものを分かち与える愛、自分を犠牲にした愛、これが神の愛であります。そして私たちは御言葉からこの愛を実践するようにと教えられています。この第一ヨハネ3章4章ぜひお読みください。そのことをヨハネは私たちに教えています。また私たちが兄弟姉妹同士互いに愛し合うだけでなく、世の人々に対してもこの愛を示していかなければなりません。私たちは2週間この第一コリント6章20節を学びました。私たちクリスチャンは自分の全人格、あるいはまたその生活の全領域においてですね、すぐにです。神のご性質である正義、真実、愛にあふれた信仰生活を送ることが求められています。それはまさに自分の体を通して神の栄光を表すことであり、またそれは神の素晴らしさを表すことであります。またそのことは私たちの周りにいる人たちがその生活を見て、私たちの生活を見て神の栄光が何であるのか、神の素晴らしさが何であるのかを知るその時となるわけです。さて皆さん、私たちが救われた目的は何なんでしょうか。確かに永遠の命をいただいて天国に行ける、このことは真実であります。間違いではありません。しかしそのことだけで私たちは手を挙げて喜んでいられるのでしょうか。御言葉ははっきりと私たちが救われた目的を教えています。私たちはそのことを少し見てこの学びの終わりにつなげたいと思います。エペソ人への手紙の2章8節から10節をお分けください。エペソ人への手紙2章8節から10節にはこのように書かれています。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。さてこの10節です。10節。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その 良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちが良い行いに歩む、これが私たちが救われた目的であります。イエス様の私たちクリスチャンの生活の模範を御言葉を通して教えてくれています。マタイの福音書の5章の14節から16節、イエス様はこのように言われています。5章の14節から16節、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。このようにイエス様は私たちに生活の模範を示されました。さて、私たちクリスチャンの務めの最も重要なことは何でしょうか。それは私たちクリスチャンが私たち一人一人にとって、自分にとって魅力的な目的を達成することではありません。私たちの最も重要な務めは神の栄光、神が褒めたたえられる、このことを求めるべきであります。今日のテキストのこの第一コリントの6章の次10章の31節でパウロはこのように教えています。第一コリント10章の31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。食べるにも飲むにも何をするにもです。何をするにもただこれだけです。神の栄光を表すためにしなさい。この2週間私たちはこの第一コリント6章の2節から素晴らしいことを教えられました。それは私たちの立場が変えられたこと、罪の奴隷から神の奴隷となったクリスチャンはその全く従順の思いを持って自分の全人格とまた生活の全領域で、そして私たちの全生涯を通して主人である神様の栄光を表すことを目指さなければなりません。またそれが私たちの苦しみや悩みとなってはいけません。それが私たちの喜びとならなければならないのであります。しかし私たちは弱いものです。そのように働きたい、そのように生活をしたい、そう思っても誘惑に負けてしまう、罪に染まってしまう、そのような弱いものであります。だから私たちは主に祈りつつ 聖霊の助けによって、この私たちの神の奴隷の務めをしっかりと果たしていかなければならないのではないでしょうか。本当にこの素晴らしい時間を、この2週間のこのメッセージという素晴らしい時間を私にくれた神様に、本当に私は心から感謝をしています。またこのように体調も守られて、この2回の務めを全うできたことを本当に心から感謝をしております。これも皆さんが祈ってくれた、その祈りが聞かれたものだと感じております。近藤先生はまだお帰りではありませんから、来週は和智兄弟がこのところからメッセージをされますけれども、ぜひ皆さん兄弟のために祈ってください。本当に私たちはなかなか普段の生活の中で学びをする時間が短いんです。この時間を取ることが本当に困難なんです。だからぜひ兄弟のために祈ってください。そして来週ともにこの場所でまた神様を褒めたたえる、そのような時間が私たちに与えられることを期待しようではありませんか。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たちはかつては罪の奴隷でありましたが、たっといあなたの御一人をイエス・キリストの十字架という本当に素晴らしい代価によって神の奴隷とされました。私たちは奴隷としての務めがあります。それはあなたの栄光を表すということであります。どうか神様、私たちを強めてください。私たちを奮い立たせてください。そして本当に私たちが喜んでこの務めを全うできますように助けてください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。それでは